YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、9月11日火曜日、第432回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばはダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、デザイン&イラストレーターは森田氏のご助力にて、新学 F フライヤーが完成したり、あるいはまあ劇団祭りの準備の吹上氏の手助けによりましてね、学 F 看板の修繕も終えたり、さらに、戸村さんからご提供を願った Mac ノートの設定をですね、なんと偶然ながらもね、こちらのまあルッチさんのお客様で、葵さんという方のおかげにてですね、まあ、このところしばらく うまくいってなかったツイッターが再開できるようになるなど、実体的に一つ一つが目に見える形で叶ったことが大変嬉しくもありがたく、改めてね、人のご縁とご協力あっての学芸譜だなと、感謝しないではいられなかった。そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、ホワキャン TV 第1回ゲストは A チームの田中明子ちゃん、客演の方ですが、みんなから姉さんと呼ばれ、彼女は無茶ぶりにも答えてくれるお茶目で素敵な人です。さて、これから歌のレッスン。さっきまで彩子とゲームイヤフォンの大事さを知った時間でした。かっこ笑い。終わったと思ってたマイティの撮影あと1日あるみたい、楽しみだといったことで、常に人とのお付き合いを大切にしながら、合わせて自分自身も大いに楽しみ、エンジョイすることを忘れないといった、そんないつもおはつらつ、学 F 第2週目サブパートといえばこちら。
マネナツです。こんばんは。
はい、こんばんは。そんななっちゃんとお送りしてまいります、学大 FM ですけども。
はい。
今日はまあ、なんと申しましても、なっちゃん的にはこれで二回り的なことになりますか。
二回り。
ということは、だからこちらに移ってきて2ヶ月、
ね。そうですね。
ですよね。
はい。
それにしても、前回の放送でもまだ慣れないと言いながら、
はい、
さらにまた今日はちょっと状況違っちゃってますね。これなっちゃんの方から説明しちゃってもらいましょうかね。
ですね、うん、分かってる方は分かってると思うんですけど、居酒屋さんからの放送なんですね、学園、
はいはいはいはい、
なんですが、今日サッカーが、
うん、
はい、やっておりまして、
はいはいはい、まあ、居酒屋さんっていうか、まあ、ここはレストラン的な感じだけどね。なっちゃんはほら、結局インファームさんの頃に慣れてるから、はい、どっぷり居酒屋さんモードというかあれなんだけども、はい、それにしてもインファームさんの時も大きなほらスクリーン のテレビあったけど、
はい、
こちらもやっぱりね、今時どこ行ってもそういう大型のスクリーンってあるのね、
はい、ありますね。
そうなるとどうなりますか。
そうなると、あれですね、サッカー集中したいお客さんのために、
サッカ
ーたちは奥の個室でただいま収録中。
なんか怪しいっちゃ怪しいよね。これなんかどんなこう集団なんだろうとか、怪しい宗教なのかなみたいな、ちょっとこう、秘密クラブ的なね。知らない人が、ね、本当に知らない人が覗いたら、はっと引くだろう、とりあえずね。
この
サンマかぶったおじさんがいて、なんかこうちょっとマイクが立っててね。まあ、それはラジオだって言えばわかるだろうけど、まあまあ、そんな中での今日は放送ということなんで、
はい、
お客様が、まあ、どんな風な、ことになるのか、途中でこう、入ってこられるね、飛び入りのお客様がおいでなのか。
このドア開ける人いるんですかね。
いやー、結構ね、そういう、猛者というか、勇気のある方、なかなかおいでだったりするかもわかんないし、向こうは向こうで、ほら、サッカーで盛り上がるでしょ。
そうですね。
そうすると、ほら、お酒がやっぱ入って、エキサイトしてくると、うん、もうそういう方が、こう、ドーッとなだれ込んでこないとも限らないんで。
なるほど。じゃあ、私、そのお客さん来たら、ヘッドホンこの席譲って私向こうに、う
ん、ほらあんたはお仕事とラジオちゃんと頑張ろうよそこは。
はい、
はい、まあまあ、それにしてもね、
はい、
そんな風にして、学F放送今日はお送りするわけですけれども、
はい、
なっちゃん的にはここのところの近況や印象を伺いたいんですけども、いかがでしょうか。
舞台が11月にあるので、
はい、
その稽古と、
はい、
なんかあとはあさってですね、
はい、
あさって9月16日の木曜日に、自由が丘の、
近いんだよね。
はい。
うん、目黒区だから。はい、はい。
そうなんです、うん。ハイフンっていう。
ハイフン。
ハイフン。
はいはい。
英語でハイフンなんですけど。
なるほど。あ、横に棒引きのハイフンみたいな。
あ、じゃなく、
じゃなくて。
H なんちゃらなんちゃらって。
なんちゃらなんちゃら。うん、
めっちゃカタカナで書いてて、つづりも出てこないんですけど、
はいはい、
そのハイフンっていう、バー的な、うん。ところで、うん、みちり製のマーメイドナイトっていう、
何製？
みちり製。
みちり製。
はい、姫宮みちりさんっていう方で、前カラフルバードの時にお世話になった人から、
はい、
個人的に歌ったりとかするならいかがですかっていうお誘いをいただいて、
はいはい、
このマーメイドナイトっていうライブに、
うん、
はい、出させていただきます。時間がですね、19時半からで、会場が19時から、
うん、
で、3000円プラスドリンク代が入りますが、
うんうん、
はい、そこでなんかやります。
歌を歌われるわけね。
歌ったり、
お芝居はなくて、
全くないです。
なくて、
はい、はいはいはい、歌ったり、あとはおしゃべりしたりとか、
トークですね。
はい、うんうん、チェキもあるので一緒にお写真撮ったりとか、
うんうん、
お酒とかも、
うん、
出演者もおごっていただいたら飲めるので、
おごっていただいたら飲めるので、ぜひおごってちょうだいなと、
はい、
はあはあ、
夏と飲みましょうや、
飲みましょうやみたいな、
はい、
ちょっと言っとけどハードだぞ、でもないか、
でもない
です
、はい、っていうイベントがあるので、はい、まだまだ、うん、ブログの方だったり、そこら辺から、
うん、
コメントだったり、あとはホットメールのアドレスに送っていただいたら予約受け付けれるので、
うん、
送ってください、
はい、もう一度場所が自由が丘の
ハイフンです、
ハイフンさん、
はい、駅から徒歩5分ぐらい、
うん、5分ぐらい、
割と近めにあって、
どっちか分かる、西口東口、広場があるんだ、ロータリーの広
場、バスロータリーの方に出ていただいて、
ああ、バスロータリーの方ね、
はい、
はいはいはい、私もどっち口になるか分かんないけど、まあ、バスロータリーのある方だったら分かりますよ、
はい、ある方に出ていただいて、
はい、何時からでしたっけ、
19時半からです、
19時半から、
会場は30分前からになってまして、うん、3000円のプラスドリンク代になります、う
ん、
は
い、なっちゃんと一緒に飲みますよ、
ね、はい、飲みましょう、
はい、一緒に楽しんでいただければと思います、
はい、
その他にいかがですか、
じゃあちょっと先なんですけど、うん、あともう一つ舞台の告知をさせてください。
はい、どうぞ。
はい、11月の23日から25日で、1日3回公演ありまして、
うん、
3日間が、劇団ホワイトキャンパス第6回公演で、うん、冬のキリギリスたちへっていう。
冬のキリギリス。
はい、サスペンスファンタジーですね。
わー、サスペンス。
はい。
まあ、で、ホラーじゃなきゃいいや、私的には。
ホラーよりは全然軽めです。
ああ、もう助かるわ。
はい。で、2000円になりまして、吉祥寺会スタジオで。
いつものね、
はい、詳しい時間などなどはブログの方をチェックしてください。
うん、ああ、なるほどね。
はい、
はい、はい。あ、そういえば、お宅のグローリーさんの社長と俺、あさって会うよ。
あ、マジですか、
うん、うん、またいろいろとお話しさせていただこうと思ってるんですけども、まあ、はい、そちらのお芝居の方もね、
はい、
拝見するように、まあ、させていただければありがたいですし、リスナーの方たち、まあ、ちょっと先ですけどね、今から楽しみにしていただけたらと思います、
はい、
日常の方はいかがなんですか、
日常
まだちょっと残暑厳しい中ではありますけども、
あ、プライベートがないので
プライベートがないのではい、はい、
ないので結構なんか毎日打ち合わせとか撮影とか収録とかでバタバタしてます、
うん、ああ、そうか、週頭からなんかちょっとバタバタしてるぞみたいな感じのブログだったもんね
してますね、なんかバタバタ、
まあそれぐらいでちょうどいいんじゃない、今でも ね、
そうですね、
まだまだ若いんですか
あ、もうですかね、もう30までカウントダウン始まってますよ、
いや、とんでもないとんでもない、そんなこと言ったら私らジジイはどうするんですかもう本当に、そういった意味で言うとね、でもまあ本当にこう涼しい陽気になってくると、芸術の秋、音楽の秋ね、
はい、
まあまあ食欲の秋、運動の秋、体育スポーツの秋ということには違いないんでしょうけども、
はい、
まあ、どんどんとそういったこういろんなイベントも目白押しになってくるでしょうし、楽しみながら毎日をですね、
はい、
エンジョイしてまいりたいなというふうに思っておりますけども、
はい、
本日はまた素敵なゲストの方をご案内いただいたということで、
もちろんです、
ね、
めっちゃ声がいい、
は
い、素敵な声優さんです、
楽しみですね、
はい、
はいはい、まあ、それではそんな素敵なゲストの方もお待ちかねのことで、サクサクと始めてまいりましょうか、いつもの三番マンゴとキーボー伊藤と
天音夏の
学大
FM、
んなで半日も始まりました、はい、学大 F ですけどね、はい、まあまあ何笑ってた
いやなんかさっき、うん、あのこの台本ねいつも通り学大 FM って言うじゃないですか、うん、あれでなんか揃わない子たちが多いっていう言ってたじゃないですか
はい、はい、
今何も考えずに言って揃ってたのにどうやったら揃わないんだろうと思って考えてたら面白くなっちゃって
ですよね、うん、私も本当にそういう意味で言うと俺の方がなんかよっぽどこのQの出し方とかタイミングがそのインテンポとかねあるじゃないですか
、はい、
まずいのかなと思ったりとかちょっとこう音楽的に言うとこう走ってたりとか、まあ、食ってたりとか、はい、逆にもたってんのかなと思うぐらい、
はい、
まあ合わないことが、お嬢さんたちが多いので俺もだからそういった意味で言うと何の違和感もなく今のなんか本当にそういうタイミングを考えないながら、
はい、
まあなっちゃんどんな感じで来るかなというふうなことでちょっと待つ感じでドンと言ってるんですけどそれでも合うからね
何も考えてないんですけど
やっぱりキャラクターの問題でしょそこはのんびりしたお嬢ちゃんたち多いからね
そうずれたことがないんで
マイペースだったりとかね
そうですねじゃあ、うん、来月から私もずらして入って
ほら毎回それはきついからおじさんも
山彦的
ないやダメダメもうそこはもうジャストでお願いするとこはね一応俺も音楽人なんでその他やっぱ今日入ってくる気持ちいいじゃんコーンといけお芝居だってそうでしょやっぱり 3,4 でドンといった方がいいでしょ、
はい、
ね、まあそんなことでお願いしたいと思いますけど、
はい、
今日まあそれでなくてもちょっとねいつもと違ったチューニングでお送りするんで、なるだけまあ普段とね変わらぬ楽しい愉快な放送で元気にお送りしてまいりたいと思います、
はい、
さあそれではいつものように本日の書き込みメールの紹介でね、スタートしてまいりましょうか。まず最初にいただいておりますのはお世話になっておりますということで森田信彦さんからいただいてますね、フライヤーですが印刷会社から連絡が来まして、明日6日着に変更になったようです。あと予算の金額のお話ですがジャケットなど印刷物だけで他の金額を出すことはできません。またバインダーの話もまだ内容も把握していなくて、私もまとめてないので専門の方にお話をした方が確実でスムーズに話が進むと思います。その分デザイン関連はどこまでもご協力させていただきたいと思います。最後に区民祭りの件ですが名札を PDF でお送りします。当日お邪魔したかったのですがあいにく来週から出張のためご不便をおかけしますがよろしくお願いいたしますということでね、まあ、こちらはどういうことかと言いますと、学大 FM のフライヤー制作あるいはですねまあ、豆腐、私の個人的なプロジェクトなんですけどね、豆腐マン&豆腐ソングプロジェクトに、ご協力をいただきましてね、その豆腐マンなるもののデザイン案を、まあ、作画していただいております、森田信彦さんなんですけどね。
はい、
まあ、この、うん、そうか、なっちゃんのところはまだあれが来てないのか、フライヤーがですね、また新しい学F が、今までのインファームさんのフライヤーがもう古くなっちゃって、
はい、
使えないので、
はい、
こちらのルッチさんに移ってからの新しいフライヤーができましたんでね、
はい、
後でまあお見せしますけども、
はい、
あのお嬢さんもよかったらお持ちになっていただければと思いますけどね。
はい、
そんなことで、フライヤーの件が一件と、でまたあとはその豆腐マンのねデザイン的なお話が一件と、
はい、
それとまあ目黒の区民祭りが近いということで、ゲストに、お嬢は忙しかったんだっけか16日日曜日
あその日は朝から晩まで
ちょっとそうかあのねいやいやそれはもうしょうがないんだけどあやちゃんが来てくれる予定になってるんだけどね、
聞きました、
はいはい、またね学F の顧問の庶民文化研究家の町田忍先生なんかも毎年お声掛けさせてもらってるんだけどこのシーズンね、うん、お祭りとかぶっちゃう人がいたりなんかしてね、
うんうん、
なかなかそのあちこちとかさっきも冒頭で言ったみたいにイベントもこう始まりがちなんで、
はい、
それとかぶっちゃってお越しになられない方はおいでだったりするんだけど、
はい、
まあ、幸いこの前先週ゲストで来ていただいたんだけどもタレントですしあのフォークシンガーの、名倉欽一さんの、せがれさんの、エイトさんがまたゲストでね遊びに来てくれるということで、まあ、それについてそのせっかくだからほらあの凪良さんのせがれだけに、彼もそういうなんていうのあれこういうのお皿回す人
DJ
手つきがいやこれ今こういうんじゃないんだってな手つき俺今ちょっとこうあのちょっと短い手羽先みたいな手になってますけど
あの聞いてる方は分かんないでしょうけどめっちゃなんかついてるよ
ねついてる感じこれ一応お皿回してるフォームなんですよまあまあそんな感じなんだけどこれも違うらしいんだよ今ねもうキモさんそんな格好する人いませんから言ってたからまあそれはそうなんだろうけど、
はい、
まあ、まあ要するにそのなぎらエイトさんお越しなんで、
はい、
それの名札をね、 あの紙に貼り出すんで、うん、まあ、それのデザインも、まあ、森田氏にお願いして、送っていただいたというふうなことなんですよね、うん、まあまあそんなことで何かとご協力いただいている森田さんなんですけど、体調はあまりかんばしくないということなんでね、どうぞ、気をつけて、ね、まあ、もうしばらくの、ね、暑さもなと思いますんで、うん、
また寒くなってくるんで今度風とかも、
まあ、心配になってきますけどね、
はい、気をつけてください、
うん、はい、お気をつけていただきたいと思います、
はい、
なっちゃんは森田氏はご存じ、あの、あ
って、はい、ね、2,3 回ぐらいお会いしたこと、
うん、はいはいはい、
はい、
ね、ちょっとメッセージ森田氏に出してあげてくださいよ。
根性です、頑張ってください。
根性だってノブさん、根性だって、はいはい、根性で乗り切れたのはさ、何も言うことはないんだけどね、はい、まあまあ本当に気をつけてくださいよ、はい、はい、続いて、
はい、お世話になっております、うん、平市博さん、
うん、
この度5月に舞台をプロデュースすることになりました。 &You という団体で主催をしています。そしてただいまキャストオーディションを開催することになり、応募を受け付けております。お近くで誰かご興味ある方、素敵な役者、パッションのある青年女性いらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。詳細は&You のホームページにございます。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、こちらはまあ劇団関係で、モラトリエムパンツさんというね、劇団で、の関連の方で、
はい、
お歌を歌っておいでだったり、ご自身もまあそういうお芝居をなさったりプロデュースをされるんだということだと思うんですが、ゲストにお越しになっていただきました平市博さんね、アンドユーという団体で主催をされるということで、お芝居っていろいろあるんだよね、主催とか座長とかなんかこういろいろあるでしょ。
いろいろあります
ね、
はい、
でやっぱりこれ主催ということなのか、大層なことなのこれ、やっぱり
一番上の人です
か。そうなんだ、うん、でこういろいろこう指示したりとか、そういう人が集めたりなんかするわけ、オーディションしたりとか。
代表が一番上か。
代表が一番上なのかな。
代表、主催、座長。
へえ、そんなに階級ヒエラルキーがあるの。
あ、でもなんか団体によったらもう座長だけとか、主催がもう兼ねてるとか、本当団体によって違うんですよね。
なるほどなるほど。
はい。
でもまあ彼女の場合オーディション、キャストオーディションから開催するってことらしいですよ。
ね、じゃあ主催の方が多分引き。うん、はあはあ、いろいろされてるんじゃないですかね。
なるほどね。でこれ例えば話、なっちゃんなんかからよく聞くのが客演とかってよく言うじゃん、
はい、
ああいうので例えばなっちゃんがこれオーディションに受けに行くとか、僕からの紹介で、はい、あのいいタレントさんがいるんだけど使ってやってくれないとか、一緒にやってみないみたいなことでの、そういうのもあったりするの。
ありますね、
はい、で私嫌いだからやんないとかまたあすごく意気投合しちゃってずっとやりましょうよみたいなこともあったりするわけ、
はい、ありますね。本当なんかいろいろありますよ ね、
そうなんだね。
今回はすごいハマってやったけど、それ以上の付き合いできねえっていう人もいます。
できねえ
逆にすごい合うから客演で入っても、はいはい、今度は正式にメンバーになりたいとか、
うんうん、
なんか客演のままの方が都合がいいから、でもこの舞台は好きだから毎回呼んでくださいとか。
なるほど、面白いね、そういう意味ではね、はい、そのバリエーションというか、その距離感とか、うん、付き合い方とかいろいろあるわけなんだね。
ありますね。
なるほどね、うん、はいはいはい、まあまあそんなことで平市博さん、まあちょっとまあ先の話になるみたいですけどね、
はい、
でもまあ楽しみじゃないですか、そういった意味ではね。お近くになりましたら、それ以前でも結構なんで、どんどんとまた学園の方にお越しになっていただいて、はい、何かとアナウンスしていただけたらいかがかと思いますよ、
はい。
続きまして、こんにちは、返信遅れましたということで、久保田さん、これはまあちょっとね、なにわ金融との青木理事先生関係の方なんで、ちょっと難しいメールになっちゃうかも分かりませんけど、9月2日にメールをいただき、早速次の日に休憩、ごめんなさい、仕事休憩中に、畑中淳個展で調べてみたところ、こちらは漫画家のね、青木先生のご保有なんですけども、先日6月に他界されちゃったわけなんですが、会期は9月3日までだったんですね。残念です。畑中淳氏、奥さんのブログのコメントの通り、畑中淳のスピリットは、ファンの中で生き続けるのでしょう。スピリットが生き続けるのは青木雄二も一緒で、力強い指南書になっているのは間違いないことであります。しかし各言う私もいつ何時知らず知らずのうちにシステムに組み込まれ、時代という波に翻弄されてしまうかもしれず、悩みもがき、時にはいい矢沢、矢沢の A ちゃんね、この前、はい、まあ、あの飛行機じゃなくて空飛んじゃいましたけど60にして空を飛ぶアーティストもいるわけですからね、
はい、
パワーをまあその 感じ、もらったりなんかしながらですね、宮崎学の本に生きる術を学びながらこの時代を生き抜けたらと思います。来週は個人的に第2回原発デモ参加の予定です。ではまたということでね、久保田氏からいただいてますけども、まあまあ、学芸風つながりではいろんなその角度のお付き合い、またネットワークがある中でも、ちょっとこう、変わった毛色のね、変わった毛色って言ったら、まあ、久保田さんには失礼かもわかんないですけども、方なんですけども、まあ、一口に言うと素人さんには違いないんですけどね、なかなかちょっとこうイデオロギー的な、まあ、そういう、こう自分の思想的な部分のね、面白い方で、なかなかこうちょっとそういう原発関係のデモに参加されたりとかいうことなんですけども、お嬢的にはその辺はいかがですか？
どの辺ですか？
原発関係ですよ。例えばデモですよ。
でも、
でもそれ、そのデモは何に引っかかってんの？
あ、いやいや、デモって繰り返すだけなんですけど。
そうなんだ。
いや、でも、私一回行ってみたいんですよね。原発デモ参加してみたいなと思って、よくチェックはしてるんですよ。ツイッターとかで。
やっぱりこう、興味あったりとか、一度ぐらい参加してもいいかなみたいな感じはなきにしもあるんですか？
はい。なんか、その原発をやめるために、その、埋めるじゃないですか。
はいはい。
いらなくなったものとか、放射物がこの間ニュージーランドとかその辺特集してて、日本が多分デモとかもなんでしょうけど、もっと原発に対してどういうものなのか、どうしたら安全なのかっていうのをなんか勉強する機会とか無料で何かするとかやればもっと考え方とかも変わってくるのかなと思って、
なるほどね。でも、お芝居とかやってるとそういう部分も無視できないっていうか、考えたりとか、どっかでぶち当たったりすることってやっぱ必ず出てくると思うからね。
そうです。
またそういう見識みたいなものもこう、持ってて損はないはずだからね。
そうですね。
で、まあ、そのデモに参加したキャリアみたいなものをそのお芝居の中で生かすみたいなこともないことはないでしょうしね。
そうですね。
みんなで大勢でわーって出てくるみたいなこともあるし、心的にはなかったりもないじゃないですか。あったりするじゃないですか。
ありますね、きっと。ね、
なんでもやっぱそこは経験だからね。
そうですね。
まあまあまあ難しいことを、またそういう、プライベートなことをいろいろあると思いますけどね。久保田さん、またいろんな形でのその角度からのレポートいただければと、まあ、考え方をご披露いただければと思います。続いて、
はい、返信大変遅くなってしまってすみません、はい、劇団祭りの準備、
吹上和樹さん、
この間いろんな読み方されてたじゃないですか。
そう
誰が正しいか分かんなくなっちゃって、吹上さん失礼しました。吹上和樹さん、はい、はい、看板ですが、バイトやら稽古やらで三祭りの前だと9日の昼間か12日の夜にしかできそうにありません。三祭りの件も了解いたしました。朝から同行させていただきます。空き時間でチラシ等配らせていただけたらと思っています。もし目黒区役所の方には時間的に、あと目黒区役所の方には時間的に電話できそうにないので、メールの方でのご連絡でも大丈夫でしょうか。
はい、これはまあ、吹上市にいろいろ手伝っていただいて、学芸府の看板の修理修繕をしていただいたりとかね、
はい、
あと、まあ、三祭りにお手伝いいただくということで、頭から尻尾まで同行していただくというふうなことで、はい、まあ、彼はもう本当に私学芸府の後継者として目しているぐらいの男なんでていうか、まあ、自分で別番組やりたいって言ってるぐらいの人ですからね。
先月3週目、やってたらしいですね。
そうなの、うん、そんなこともあって、ほら結局ここのスタジオだけじゃなくてスタジオ飛び出してイベントとか、そういったこうライブ的な、
はい、
アウトドアでのそういうことの経験も積んでおいてもらった方がいいかなみたいなことも今あってね、
はい、
彼にはそういったことで付き合ってもらうということなんですけど、今年からまた、その劇団でご一緒に活動しておいでの西氏っていう方が、
はい、
脚本を書かれたりとか演出されているらしいんですけども、
はい、
パソコンが堪能らしいんですよ、
うん、
で学芸部もほら結局いろんな部分で今もいろんなそういうツールとか、うん、そういう、まあ、メディアチックなものが出てきてるんで、それこそミキシーとか、ね、ツイッターとかフェイスブックとか、そういったことでこのイベントそのものにパソコンを持ち込んで、 例えばほら放送してる最中にツイートが来たものに対してその放送で答えていくみたいなことができたら楽しいじゃん、
うん、
ね、だから今サンママ見たよとかこの前もやさま見たのここでやってんだみたいなこうやり取りができたりとか、
うん、
でこっちの方でこうサンママボーボー燃やサンママをボーボー燃やしちゃダメサンマを燃やしてたりとかサンマも燃やしちゃダメかサンマ焼いてたりとかでこっちの方でライブが始まりましたなっちゃうけすぎこれ今イメージしたの俺が燃えてる姿をバカ者何が考えてる
いや上のサンマが
火がついてる火がついてるみたいな煙吹いてるみたいな
ウケる
会場だったらバカウケだろうなそれがおいおいちりちり燃えてますよみたいないやいやまあ冗談抜きしてそこでほら結局インターネット環境で無線 LAN とかねあのネットのそういう配線がつながってるのかどうかみたいなことをチェックしなきゃいけないんで、はい、まあ区役所の方にいつまでも笑ってんじゃない区役所の方に尋ねた方がいいのか、
はい、
まあそれともそのイベントの方に、イベントの委員の方にメールした方がいいのかみたいなねお話で、だからまあこう見ても学芸もどんどんそういう意味じゃ IT 化が IT 化とか言ってますけどねその IT 化が進んでおりますので、そこら辺もまあ興味と関心を持ってご覧いただけたらと思いますね。サンマ祭りの方、サンマ祭りの方もね、お出かけになっていただいて、まあサンママンが燃えてる姿をご覧になって、慣れないから。
黒焦げのサンマ
って言われてる。慣れないから。これ高いんだからこれ言ってもこれ結構金かかってるんだから、そんなしょっちゅう花火みたいに燃やせないんでね。まあそんなことでよろしくお願いしたいと思います。
はい、
さあそしてですね、先日はありがとうございました。先日は本当にありがとうございましたということで、先ほどもちょっともうご紹介しましたけど、下町文字屋焼きを代表取締役のなぎらエイトさん、ラジオすごい楽しかったのでテンションが上がり、放送終了後酒に飲まれギャングスターモード あの状態を人はこう呼びます閉じるに突入してしまい誠に申し訳なかったです。16日日曜日は仕事の前なので、動けますお力になれるか心配ですが、ぜひとも伺わせていただきます。先日の放送かなりの量の友達が聞いてくれた模様でありがたくも大好評でした。どうぞまたよろしくお願いしますということでね、こちらまあ冒頭でも申し上げましたけれども、目黒さんまサン祭りに、この前ご参加いただいた、ごめんなさい、この前ゲストにご参加いただいた、なぎらエイトさんね。
はい、
また今回もイベントの方にゲスト参加していただくというふうなことでね、楽しみにしておりますけども、今日もお店にちょっと来る前に、前回の写真をお持ちしたんですよ、音源と。収録した音源と写真を。貸し切り、満席。もうこの浅い時間なのにね、っていうのは結局サッカーとかやってるからそういうのを見ながらの盛り上がりなのかもしれないけどね、でもまあ大したもんですよ。33歳から35歳ぐらいでしょ、それで間だけの店を切り盛りして、月収っていうか月の売り上げが300万ぐらいだったらね、大したもんですよ。二世タレントとしては成功してる口じゃないですかきっとね。人間人柄も、まあ、お世辞じゃなくて本当にいい人だし、いい彼なんですよ。男気があって、まあ、下町のそういうお父さんからのそういう DNA を受け継いでるってこともあるんでしょうけどね。言って別に都会の人が悪いってことじゃないですけどもね、都会のお嬢さんたちは失礼かもしれませんけど、なかなか本当にそういう意味じゃ、期待できる若者だというふうに、私自身はそう思っておりますんで、エイズさんまた一緒にね目黒さん祭り、楽しく過ごさせていただけたらこちらの方もありがたいと思っておりますよ。どうぞ今後とも引き続きよろしくお願いしたいと思います。続いて、
はい、お世話になります、はい、学芸大学ルッチダーニングバーデミズさん、
はい、
9月16日さんま祭りにてルッチも出店したいのですが可能でしょうか。その場合手続きはどのように進めればよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、こちらはまあこのダイニングアンドバールッチさんですよね、
はい、
今までインファームさんの参加はなかったんですけど、その 2,3 年前にインファームのお客さんで、
はい、
八丈島のあの明日葉アイスとか明日葉のそのなんだろうな、あれはなドレッシングだったのかな、なんかそういうものを販売した過去があるんですが、
はい、
飛ぶように売れたのね。
すげー、
すごい人気で、
うん、
でまあそんなことでせっかくルチさんとコラボレーションでやらせてもらってんだから、うん、学大 FM が出展することもあって、よかったら何か出展されてご覧になりませんかみたいなことでお声掛けしたら、こちらもやはりそういうほら、サラダが美味しかったりとか、うん、まあそれの専門のオリジナルドレッシングを開発しておいでだったりするんで、それでどうだろうみたいな話をしてたんだけど、それだけじゃやっぱりちょっと物足りないっていうか、もっとこう イベントに合致した向きで、喜んでもらえるようなものってないかしらみたいなことだったら、こちらのほらデミズさんがね、もうこちらのルッチの、頭脳といいましょうか、いろいろとマネジメント的なことで切り盛りしておいての方なんで、
はい、
あっちこっち、まあ、ちょっとこう散弾したんじゃないですか。ほいで当日はかき氷、これをやろうって言うんで、これはね、毎回暑いんですよ。それでもう、それこそサンマから火が出るぐらいの思いで、暑いや、だらだら汗かきながらやってるんですけど、だからその、明日場のアイスも売れるはずよね。だからね、かき氷もきっと当たるんじゃないかしらと思ってるんだけどね、本当でしたら、まあ、出店するには費用がかかったりとか、いろいろあるんですけど、そこはまあ一応ね、サンマの顔で。ね、もうちょっといいんじゃない、みたいなことで、フリーパスで、大丈夫だと思うんで、頑張ってそこはね、ルッチさんのそういう名前をいろんな形で方に知ってもらうっていうのも結構なことなんじゃないかなと思いますんでね、まあ、そちらを目に留まれた方は、スタッフの方にお声かけていただいたりとか、またかき氷ないし、オリジナルドレッシングなんかをね、お買い求めいただけたらというふうに思いますし、
はい、
デミズさん、またスタッフの方にはご一緒に、頑張ってまいりましょう、
はい、
続いて伊藤さん、ご丁寧に連絡ありがとうございます。葵さんということでね、先ほどありがとうございました。コーラごちそうさまです。また何か困ったことがあればご連絡ください。葵でできることでしたらいつでもサポートさせていただきます。これも何かのご縁と思いますので引き続きよろしくお願いします。これどういうことかと言いますとね、
はい、
先ほどがちらほらご紹介してますけども、ノートパソコンを戸村さんっていうな、その馴染みの、学園フリスナーと関係者の方から譲っていただいて、ツイッターがね、私のデスクトップがもう古くなっちゃって、ツイートできないので、どうしたもんかしらって言ったら、そのノートパソコンをもう1台、ごっそり譲っていただいたんですよ。ところが私がとにかく電脳地方なんで、それが操作できないじゃないですか。でどうしようかなと思ってたら、こちらのさっきご紹介した厨房に入っておいての柴田さんがやっぱり Mac ユーザーっていうことで、結構なさるっていうことなんで、まあダメ元で柴田さんにそういうのを教えてもらえないかなって持ってきたら、いや僕もどうだろうみたいなことで言ってたら、カウンターに座っておいでのお客様がなんと、あ、会社忘れちゃったけど、あ、今フリーランスになったのかな、Mac のその パソコンのプロだって言うのよ。
へ
え。で、もうプロのはずよ。だって作業ちょっといいですかって見せてもらったら、うん、いいですよっつって、こう見ないでパラパラとかで打っちゃうからね。ガーッつって。さすがプロだなと思って。ほいで、ああしてこうしてこうしてこうして、まあ、あっという間に操作できるようになっちゃって。
へ
え。ツイート、これ押せばポンできますよ。ポンって、ツイート、学大学編、ピュッ。すげえなと思って、何がすごいって、その操作性も、すごさもそうだけど、そこに、そのタイムリーに、その人が いることもすごいし、そのご縁も嬉しいし、ありがたいよね。だからやっぱり、普通に道歩いてても、そんな人に遭遇することないし、すいません、すいません、教えてもらえますか、教えてもらえますかって言ったら、誰も教えてくれるとも思えないし、何を言いたいかというと、まあ、冒頭でもちょっと申し上げたんで、そういう人のご縁というかね。そういうのがこの学園風を通じて、まあ、持てたということは大変ありがたいなと思ってるし、また今後もまたいろいろとご指導いただきたいなと思ってますんで、
はい、
葵さんどうぞよろしくお願いしたいと思います。
また
学園風もね、見に来てくださるというふうなことだった、でお話ししておいでだったんで、ひょっとしたら今日ここに脇に座ることはないと思うけど、またいつの機会かにね、学園風の方でも一緒に、それこそもう今度は、聴衆していただくだけじゃなくて、ゲストとしてね、いろいろそういった IT 関係のご指導をいただけたらありがたいなぐらいまで思っておりますよ。はい、なんと最後になりますか。
はい、長いこと連絡できずに申し訳ありません。西尾ゆり子さん、
はい、
仕事が忙しいせいかなかなか体調が良くならず、残念ながらサンマ祭りは参加できそうにないのです。楽しみにしていたのに残念無念です。
うん、
あー役立たずのサブパーで本当にすみません。次の自分の回では張り切って放送できるように回復に努めます。まだまだ残暑が厳しいので体には気をつけてサンマ祭り頑張ってください。
はい、これはまあ第4週目のサブパーのね、西尾ゆり子さんなんですけどもね、
はい、
仕事のこともさることな、彼女はまあ持病のね、糖尿病っていうのがあったりとかね、また今回はその仕事の過密さから、あ、なんかぎっくり腰になっちゃったらしくて、二重苦三重苦でもう本当にヘレンケラ状態になっちゃってるんで なかなかさんま祭りのご参加もならないということでね、彼女自身がちょっとまあ悔しかったり残念な思いをしておいでのようなんですけどもね、うん、またの機会もありますし、彼女にはまあ去年参加していただいてるんでね、要領は分かっておいでなんで、また来年再来年と体調万全にされてですね、ご参加していただくように心がけていただけたら、こちらとしてもありがたいなというふうに思いますけども、まず何よりね、ちょっと体調がやっぱり優れないと、レギュラーの放送もさることながら何をするにもやっぱつまんないですからね、どうぞ体調を万全に整えていただきますことを心がけていただけたらというふうに思いますね。
はい、
はい、そんなこんなで、本日の書き込みのメールの紹介長くなってしまいましたけども、本日の1曲目ですね、本来ですと、まあ、ゲスト関係の楽曲をご紹介するんですけども、本日はゲストの方の音源関係のおじさんがないということで、まあ、先ほどからご紹介しておりますように、16日日曜日が目黒区区民祭り、ね、SUN さん祭りということで、毎年恒例のさんまマンとタコ丸の海物語というユニットで、ライブ、簡単なライブをね、まあ、させていただいているんですけども、そんなバイオリンの坂本氏率いるミモザさんのナンバーからですね、この時期にぴったりの空色の君という曲を聴いていただきまして、その後で本日のゲストの方、呼び込まさせていただきたいと思います。
はい、
それでは本日の1曲目、ミモザさんのナンバーで空色の君はこちら。
Yeah.
そんなこんなでね、聴いていただきました。本日の1曲目、三本さんのナンバーで、空色の君という曲でしたけどね。さあ、それではですね、今日の時事ネタに行きたいところですが、その前に、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲスト、天音夏さんからのご紹介、鈴木舞さんです。ようこそ。
ようこそ。
こんばんは。よろしくお願いします。はい、鈴木舞です。
はい、鈴木舞さんです。ごめんなさいね、いろいろとね。
もう
ちょっと、冒頭で申し上げたように、ちょっと今日はね、容量が違うんですよ。
そうなんですね。
ただでもまだこちらに引っ越してきてから、1ヶ月、はい、2ヶ月目ぐらいなんですけども、はい、また、その、いろいろと人生、いろいろ。
いろいろ。
うん。まあ、サンママもいろいろ。
いろいろ。
サンママはこれしかないから、普通見たことないんで。だけど、まあ、その、ラジオ放送と なりますとね、はい、まあ、こんな、マイナーな放送局ですけども、まあ、とにかくよくぞお越しになっていただきまして、ありがとうございます。
とんでもない、こちらこそ。よろしくお願いします。
そんな鈴木さんは、はい、基本的に声優さんをやっておいたということで、
そうですね、声優やらせていただいて、
なっちゃんともお付き合いということになると、やはりその声優つながりということになるんでしょうか。
ちゃいます。
ちゃいます。
そう、違うんですよ。
ヤンキースの
先月、うん、ホラーの舞台で、
はいはい、
うん、一緒になった。
お、はい、そうなんだ。じゃあ、はい、さっき、それまでは面識もなくて。
全くなかったです。
ちょっと私がちょっと前に言ったけど、そういうお芝居の横つながりとか、そのコミュニケーションやネットワークの広がりみたいなことを、まんざらそれ、ここにリアルにあるわけだよね、じゃあ。
リアルに。
あるんだね。なんでさ、あなた今日すんげえリラックスしてるの。そうっすね、みたいな。
うん、いつも普通の椅子じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
固めなやつの。
ちょっと今日ソファー的なね。
今日ソファーで、しかもこの手を置く場所があって、
あるので、
背もたれもいい具合にある。
おい、ほら、居酒屋じゃねえんだよ。マジ居酒屋モード入ってんじゃん。
いや、最初スタンドにやってたんですよ、マイク、はいはい、でもだんだん腰が辛くなってきて。
バカ者。
前向きにこう、
ちょっと緊張感持とう。緊張感
持ってます。
持ってるんだけど、
いつでも持ってます。
持ってるんだけど、はい、ちょっとフォーム的に言うとね、
はい、ちょっとフォームは、うん、すいません、これが楽で。
それを緊張感って言うんだ。
なっちゃんが飲んでるのは緑茶杯なんじゃないですか。
緑茶杯じゃないです。普通の緑茶です。
しかもまたなんか顔色がいい色してるよね、すでにね。
いい色してますね。
どうしちゃったのそれ、どっか、飲んできたわけじゃないでしょ。
飲んできてないですよ。
ああ
多
分。日焼けなの。
いや、日焼けじゃないですよ。メイク変えた。
メイクの感じかな。
メイク変えただけですよ。
あ、
最初、撮影だったんで、そこのメイクなだけで。
あ、そうなの、はい。でもほらね、やっぱりちょっとマイティレディとかいろいろやってるだから、外行くと、ちょっとこの辺焼けたりするのかなと思って、はい、そこは女優さんだから抜かれないの。
絶対日陰にいますね。
あ、じゃあメイクなんだね。
はい。
なるほど、なるほど。
焼けません。
まあ、それにしても、その膝元も大体ちょっとリラックスしすぎだし。
え、私いつもこうですよ。
で、いや、私だってこの角度でいつも座らないじゃないですか。
はい。
いや、私、身内意識でいますから、こんなにほら、ろれつも回らないじゃないですか。
今日
だってね、お嬢さん、鈴木さん、
はい、
彼女とは本当にもう何年もお付き合いしてるから、はい、まあ、なんて言うんだろうな、お友達っていうか、うん、その仕事仲間っていうよりも、はい、もう娘みたいなもんですよ。はい、だから彼女にね、その女性的な、はい、性的な何かをね、はい、あれ、持っちゃもちろんいかんわけだし、そんなこともないですよ。はい、しかしね、いつもの放送だと、だいたい横にこう座ってたりとか、うん、テーブルの、あれで足元隠れてたりするんで、こんな、そのダイレクトに彼女のおみ足をね、この、しかもまた今日短いの履いてきちゃってるもんだから、
こんな、いつもですよ。
むき出しのこのタラバガニみたいなね、あ、タラバガニじゃっておかしいのか、なんだろう、このむき出しの、この、
ね,
ねえ、ほら、ちょっとさすがの、おじさんでも、ちょっと、どぎまぎしちゃったりとか、目の位置がね。
じゃあもう、鈴木さんの胸元を。
胸元ないからね。
結構なんか、セクシーに胸元ギリギリまで降りてきてるんです。
いや、それで二人で攻められても俺もちょっと困っちゃうんで。いやいや、まあそれにしても今日は鈴木さんゲストということで、
はい、
じゃあそういう
おつながりで
お越しになってるわけですね。
そうですね。
はい、今月ゲストどうしようかなと思ってたら、ちょうど、ラジオの話してて、
はい、
飲みに行った時か何かに話してて、
なっちゃまもそこが最大のこのコミュニケーションツールですからね。だからノミニケーションって言うんですか。
はい、
一気に友達にガーッと入っちゃいますからね。
もう最初対面の人で飲みに行くって
。そこがだってスタートだよね、言ったって、ね。
そうですね、飲んで初めて付き合い始まりますからね。
あるからね、そこはね。
うん、はい、
そうだそうだ。
なので、で、はいはい、で言ってたら、うん、あ、いや、興味あるって言うんで、じゃあゲスト来ればって言って、
うん、あ、そうなんだ、
はい、おいでおいでって言って呼びました。
いやいや、それはもう本当にでもありがたいですよ、何してもね、は
い、こちらもありがたいです、
こちらこそ、まあでもそんな鈴木さんは、はい、普段声優活動とともに、はい、それお芝居もなさったりなんかするんですか。
お芝居をしていなかったので、うん、ほうほう、舞台に立ちたいと思って、うん、そのなっちゃんのと同じ、うん、やつに、
はい、その経験的なことを
あれしようとした、はい、
よくそれで一発目ホラー選んだよね。
あ、しかもそうだ、俺の苦手なホラーだったんだもんね。
一発目ホラー、
特殊メイクで顔をただれさせてたんですよ。それよく選んだね。
いや、それもご縁だったんですよ。あの、私の普通のお友達、役者とか関係なく、お友達が、うん、まあ、よく行くバーに、うんうん、あの、そこの代表の方がよくいらっしゃってたらしくて、
うんうんうん、
そうなんですよ。たまたま、うん、あの友達が、
それ上に乗っけてもいいし、うんうん、でもいいし、そっちのあなたの大好きな肘掛けの上でもいいよ。
マイクの位置をね、今調整中ですね。
そうそう、はい、大丈夫です、続けてください、はい、そうなんですよ、すいません、はい、
で友達がその代表の方と意気投合して喋ってる時に、うん、あの代表が、まあ、劇団やってますと、
うんうん、
そしたら私の友達が、あ、私の友達役者やってますと、でそこで、うん、じゃあ今度連れてきますねっていう話になって、
う
んうん、そこからのつながりですね。なので一番最初ホラーや、まあ、やってるっていうのは聞いてたんですけども、うん、まあ、でも私もホラー好きだったんで、
あそこまでがっつりと思ってはなく
て、ね、行ってみたらがっつりだったっていう。
そうなんだ、はい、でもどこにね、そういったさっきのほら、パソコン、ノートパソコンを設定にしてもらった、うん、初めて会った方じゃないんだよ、その葵さんっていう方ね、うん、そこまでやっぱり趣味にしてもらうっていうこともなかなかなければ、うん、まあちょっとこう、いやらしい話っていうか、うん、業者に頼めばいくらか出てくるものがね、あ、いっしょみたいな、パパーってやってもらうっていうのは、本当になんかそういうネットワークとか、人間の出会いとかっていうのは、偶然ちゃ偶然だし、ありがたいなというのはありがたい部分ありますよね。うん、じゃあこれからますますじゃあお二人でそういった、はい、つながりが、いい意味でね、深まっていくといいし、
はい、
最初からちょっとこう、旧知の 友っていうか、それこそ二人で、もう、ビッグになろうぜって広島から出てきたぐらいの何かこうチューニングの中の良さみたいなね感じがないこともなくて、
お友達というか遊びに行ったりしますか。
飲み友達
ってことは年齢もやっぱりお近いのかな。
近い
っす。
え、なんで今ハテナがついた、
なんかもうもう一人、その飲みに行くときにもう一人仲いい女の子いるんですよ。その子が若いから、あれ毎そっちの年齢だっけみたいな。
そっちの年齢じゃないかな。
いや、もうそれはそれで結構です。女の子はね、必ず年齢の話にはちょっともう大体止めのない話になっちゃうので、もう十分です。ありがとうございました。はい。まあ、後ほどそんな、まいまいさんのね、詳しい情報は伺うとして、学生部的にはまあ、コンテンツがございまして、その流れに沿ってお付き合いいただければと思いますが、今日の時事ネタということでね、私は10項目ぐらい気になったニュースを読み上げますんで、それについて、気になったところで、それぞれに、コメントいただくというような形で、お付き合いいただけたらと思います。さあ最初はですね、野田、赤松、原口、鹿野、鹿野っていうのかな、これは4市が立候補、民主党代表選が告示されたということですね。続きまして、松下金融担当相が自殺、都内の自宅で首を吊る。続きまして、フジテレビの日の丸、破った疑い、韓流抗議のデモ参加の3人。続きましてセブンイレブンが四国に 初進出へ、2013年春めど、国会議員7人の新党受け入れ、橋本市長が表明。続きましてパラリンピック閉幕、日本計16個のメダル獲得。続きまして芸能の方から梅宮アンナさん、旅番組収録中に怪我、全治2ヶ月。この前杉ちゃんがやったばっかりだけどね。続きましてこちらは、小袋帰ってきたぞ、復活ライブに5万人、大阪。最後に、沖縄野外でポルノ7年ぶり解禁といったところですけども、まあお手本というわけじゃないんですけども、慣れたところでなっちゃん的にはいかが。俺これ最後のこのポルノって強調したんだけど、これ本当に何かと思ったのよ。沖縄でポルノ解禁なんだと思ったら、これ
ポルノグラフィティ、
ポルノグラフィティだね、やっつけられちゃったみたいな感じだよ、これ。まさしくね、だって検索するしかないもんね、やっぱこう男子としてはね、気になるじゃん。沖縄でポルノ解禁ってなんだよ。ましておじさんの頃はやっぱり俺、日活ロマンポルノとか知ってる時代だから、何かなと思ったら案の定ポルノグラフィティでやられたみたいな感じだったんですけども、まあまあ余談ですが、
はい、
はい、なっちゃん的にはいかが。
じゃ あ梅宮アンナさん、旅番組収録中に行けば、 いや、なんか最近怪我とかのニュース多いですよ ね、さっき言われてたんですけど、スギちゃんとかもだし、
うん、
私もこの間収録中に落ちたんで。
どこによ落ちたって、あの電車で寝落ちしたとか、その落ちじゃなくてね、
じゃなくて、ちょっと収録が、あの、ま、なんだろう、なんか食べ歩きみたいな収録だったんですけど、その時にちょっとよそ見してて、階段踏み外して5段ぐらい落ちちゃって、
大丈夫だった。
いや、それ痛くはなかったんですけど、たこ焼き持ってて、
たこ焼き
が足に、
あっちゃっちゃ、
そっちの方が熱く
まあまあ、やけどとかじゃなくてよかった。でも、それネットだったら大変なことになってるね。
本当だ、そんな。なんか、だから多いな、怪我と思って。
いやいや、でもそれはさ、まあ、なっちゃんの話だけど、確かに芸能の世界でも、この前も歌舞伎役者さんがなんか奈落起こったみたいな話があったもんね。
ましたよね。
あの、それこそ鈴木さんはどうですか、声優さんだと、トラブルっていうことはなかなか舞台じゃないっていうかね、あのスタジオだったりするんで、そういうこともないかなと思いますけど、なんかそういう。
声優のトラブルといったらもう声ですよね。
声か。
はい。特に冬とか、風邪ひいちゃったらもう何もできないみたいな感じですよね。
夏は夏でやっぱり、エアコンの、
エアコンの、
ねえ、冷気でやられちゃうんだけど、
つけたまんま寝ちゃうともうガラガラみたいな。
あ、本当にまあ、体が資本ですし、それはどなたに限らずだけど、声優さんは、どこが元気だって、喉がパンクしたらどうしようもない、使い物にならないですもんね。
そうですね。
それ以上なんか、あの、はい、やっぱり忘れないうちに、その声優さんらしきところをちょっと、あの、ストップし、お願いしていくと、リスナー的にも、あ、なるほど、こういう方なんだ、みたいなことで伝わりやすいと思うんですけど、なんかご自身が演じられた役だったりとか、好きな、アニメのキャラとか、リスペクトしてる、声優さんのお声でも結構なんですけど、なんかストップしいただけたら。
ストップし。
はい。
じゃあやった役なんですけども、
ほうほうほう、どんな感じで、
まあでもその役をちょっと兼ねてのやりたい系
ですね。いいですよ、いいですよ、いいですよ、
やりたい系の、
はい、3219、
俺の名前はネトダシュンみたいな感じですね。
おー、なるほど、アムロ行きますみたいな感じです
ね。そうです、そうです、そうです。
ちょっと男の子っぽくないですか、それって。
そうなんですよ。
でも女の人でも男の声、そのさっきのアムロさんじゃないけど、やってる人たちっていっぱいいますもんね。
そうですね、男性、そう、少年も、元の声が男の子なのか女の子なのかがちょっと分かんないってよく社長に言われるので、
ちょっと女の子バージョンで何かいただけますか。例えば、まあ、リボンの騎士みたいな、僕らのあれだとね、ちょっと古いですけども、それとか、まあ、アッコちゃんだったりとか、
アッコちゃんだったりとか、
なんだっけな、うーん、
サリーちゃんとか、
まあ、サリーちゃん
と
か、
テクマクマヤコン
ですか、あ、アッコ、秘密のアッコちゃん、
秘密のアッコちゃん、
テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、
サママになれ。
うまい。あ、びっくり。あんまりサママにならないと思うけどね、サリーちゃんは。あ、なんかちょっと そんな感じで、お嬢ちゃんっぽい感じで。
お嬢ちゃんっぽい、お嬢ちゃんっぽい感じですか、お嬢ちゃん。
いや、そのさっきのフレーズいいですよ。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、サママになれでいいですよ。
ですか、じゃあ、テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、サママになれ。
ああ、やっぱりいろんなこう、その七色の声じゃないけど、そうなのね。でも自分ではボイッシュな方がお得意だったりするんだろう。
そうですね、少年の方が得意ですね。
じゃあ少年のやつはもう一丁なんか違ったバリエーションで。
少年ですか、
ジャイアンみたいなやつはいかないでしょ、さすがに。
ジャイアンはいかないですね。あとは、何ですかね。何ですかね。何ですかね。
ポケモンゲットだぜ。
ああ、行きますか。ポケモンゲットだぜ。
おー、なるほどね。はあはあはあ、そういうゲームの お声の仕事もあったりするわけですよね。
あ、ゲームもそうですね、ありますね。
だから今日はでもちょっとプロフィールに俺はしょっちゃったんだけど、ちょっともう読むのがわからないって言ったり長かったん で、もしそれで不足してたら後でお知らせくださいね。わかりました。はいはい。そんな鈴木さん的には気になったニュースをっていかがでしょう。
はい、私はやっぱり沖縄野外でポルノグラフィティ、
ポルノグラフィティ個人的にポルノグラフィティファン
だったりと
か。大好きなんですよ。あ、そっちでしたか。よかったですね。じゃあ、
ポルノグラフィティもかっこよいですよね。はいはい、歌も好きですし、
はい、ラララ なんだっけ、
何ですかそれは。
違う、俺ほんと初期の頃の歌しか知らないし、
そうですね、出てこないんだけど、初期の頃またいいんですよね、
うんうん、なんか、私は、はい、好きなんだけど、はい、忘れないでみたいな歌なかったっけ、
忘れないでみたいな、うん、
パピオンじゃなくて
パピオン、
うん、どんな歌がありましたっけ、メジャーどころの曲。
メジャーどころはやっぱり一人の夜とか、
アゲハチョ
とか、
サウタポロとか、私は私のと、
なんだっけ、それサウダージですね、
忘れいでねみたいなね、うん、サウダージだ、
サウダージですね、はい、
あ、そうそうそう、サウダージ、それそれがどうしたんだって話したけど、あれポルノグラフィティでしょ。
そうですそうです、
あ、僕唯一知ってるそれだ。
お
お、
いい歌ですよね。
おお、はい、やっぱりカラオケなんかも行ってもそういうのをこう歌っちゃったりなんかするわけですか。
なんか最近はまた違うアーティストさんとかを好きだったんですけども、この間飲み会とかで、うん、まあ、カラオケを次二次会で行きのでカラオケで
やっちゃん彼女もう行けそうだね。だ
いや、バリバリ行けます
ね。バリバリ行けちゃう感じだね。
あの、9時スタートの飲み会で3時間ぐらい飲んで、その後、カラオケに移動して飲みながら朝まで歌い続けて、誰一人潰れなかったもんね、あの時ね。
そうですね。
またそれは類はとも呼ぶじゃないけども、それは楽しいやね、でもね。
楽しかったですね。
で、やっぱ行くと、やっぱアニソンみたいなことになる、はい、なるんですか。
アニソン歌ってる人もいます。あ、その時の仲間がもう普通の、うん、普通の友達だったんで、はいはいはい、まあ、普通に歌ってたら、はいはい、もう最後の方、もう朝方になったらもうポルノグラフィティだらけみたいな、う
ん、あ、だからみんなが好きなんで、
もうなんか別に縛ってないんだけど、みんなが入れていくからだんだんポルノグラフィティ縛りになってったみたいな。
縛りっていうよりもそれはもう競い合ってるですね、張り合ってるよねそれね、
感じになってしまって、でそこからまたちょっと再燃というか、あ、もう一回聞きたいなと思ってまたポルノグラフィティに火がついたという。
なるほど。でもあれじゃないですか、わかりませんが、器用な方だったらほらモノマネ番組とかで、よく一連のサザエさんからもうマルコちゃんからなんていうの、タツノコプロのびっくり出たマンだとか、なんかいっぱいのこう声色する人いるじゃないですか。
いますね。
ああいう人が、まあ、カラオケ行って、皆さんと一緒に飲んでてモノマネしてくれたら盛り上がったりとか喜ばれたりしません？
わあ、楽しそうですよね、
うん。そこまでの引き出しはない。
そこまでの引き出しはない。
そうなんだ。いや、それとまた、いや、キャラクターもあるでしょうしね。あの、私はそういうんじゃなくて、それはモノマネする人はそうかもしれないけど、私は私の声色っていう人はやっぱりいると思うからね。鈴木さんはそのタイプではないということだね。まあ、とにかくポルノグラフィティがお好きと。
大好き。
大好きなんでね。で、例えばそれはやっぱりボーカルの彼が良かったりするわけですか。
あー、そうですね。秋人大好きです。
なんで乙女になってるの。ちゃっかり乙女になってるし。
いやー、でもかっこいいですからね。やっぱりね。
秋人さん。
大好きです。
いいわけですね。はい。で、ライブとかも行かれたりするんですか。
ライブはさすがに、あの、ちっちゃいじゃないですか。
はいはい。
遠いじゃないですか、
はいはい、
私は生もいいんですけど、うん、間近で見たいんですよね。
間近で見たいのね。
なので、うん、こう DVD 派ですね。
DVD 派で、はい、お仕事とか一緒にするようになっちゃったらどうしましょう。
いや、もうそれはもう
だから、なんで乙女になるの。急に乙女モード入るわからない。
いや、
わかりますけど、じゃあ例えばでも、はい、もしそんなことがあるとしたらですよ、おー、ようこそようこそ、どうぞどうぞ、本日のスペシャルゲスト登場ですよ。はい、どうぞいらっしゃいませ。は
い
は
い、
紹介しましょう。金融関係のお仕事の田中さんです。ようこそ。じゃあ、はい、ありがとうございます。そこ、チラッと上げといてもらっても結構ですよ。あの、どっちでもどっちでも構いませんけど、チラッと上げといてもらっても結構ですし、締めといてもらっても結構です。はい。ようこそ、今日はまあ、じゃあ、田中さんも、あの、今、ちょっと番組進めてますんで、後でじっくり紹介しますんでね、今、学F ではもう最もハードリスナーと言ってもいい、芝信用金庫の田中さんでございます。ご紹介しておきます。
はい。
はいはい。もう何でしょう、金融関係ですからね。
金融。
今後だって、今日ゲストの、あの、鈴木さんと、
はい、鈴木舞
です。舞さんと言います。声優さんでございます。
はい、声優と。
はい。
はい、今日来ることにしました。
こんなに、ありがとうございます。
はい、
はい、
もうすっかり番組馴染んじゃってますけども。
まあ、
とにかくそんなことで、後でまたゆっくりご紹介したいと思いますけどね。
はい、
ですから、そのポルノグラフィティさんと一緒に仕事するってことになると、何かやっぱりこうアニメとか、そういう DVD 的なお仕事みたいなことになるのかしらね。
そうですね、うん。多分一緒にお仕事させていただくことになったとしたら、うん、自分の出ているアニメの歌を歌ってもらうとかじゃないですかね。
うん、ああ、そうだ。なるほど、その主題歌をね。
主題歌を。
ああ、あるかもしれない。
はい、
その時に脇でね。
脇で。
ちょっと、なんかちょっと一緒にね。
はい。
どうしましょう。
どうしましょう。
目が完全にハートになってる。はい。まあ、そんなこんなでね、ちょっと長くなっちゃいましたけども、今日の時事ネタこの辺にさせていただいて、KO レコードの CM について、今日本日のゲスト、声優鈴木舞さんのパーソナリティな部分で、プロフィールのご紹介等を させていただきたいと思います。それでは CM で、こちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ここではそんな鈴木さんの楽器的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不対事項ありましたら何なりとご指摘ください。本名鈴木舞、生年月日4月8日生まれの AB 型、
はい、
出身地が神奈川県ということですね、はい、趣味の方が写真撮影、はい、先ほどからちらほど伺っておりますお歌、はい、ポルノグラフィティ大好きお嬢さん、
大好きです、
散歩が、散歩音楽っていうんですか、映画鑑賞、特技の方がこれがね、すごいんですけども、親指を90度に反らすということでね、大変な特技ですけども、テレビ出演に関しましては TBS 系列のブラマヨ衝撃ファイル、世界の怖い女たち再現 VTR にご出演、 MC としては海賊戦隊、ゴーカイジャー MC のお姉さん、個人的なご紹介としては元気に笑顔で明るいがモットーです。常に新しいことに触れ、そこから何かを学び、感じ取って自分を成長させる努力をしています。また失敗や壁にぶつかった時には何が原因なのか振り返ることで前に進めるようにします、といったところですけども、さあ鈴木さん的にいかがでしょうか。
はい、はい、その通り、その通りというか、
うん、間違いとか、はい、訂正とかございませんか。
はい、
そしたら、まあ、特にその今ハマっていることや一押し情報なんかもまた含めて伺っていくんですけども、
はい、
その前に、出身地が神奈川県ということでね、
はい、
ご趣味の方が散歩音楽ってのはどういうことですか。
あ、多分ここに点が入ってないだけだと思います。
あ、散歩と音楽、
散歩と音楽、
なるほどね、はい、はいはい。そして親指が90度に、これどうしちゃったわけですか。
これラジオでどう伝えたらいいんですかね。
いや、伝える必要はないですけども、どうじゃ普通その何か、はい、要するに親からの遺伝だったりとか、
そう
何かのことでどっかにぶつかってそんな衝撃に出てそうなっちゃったとか、そこじゃないの。
いや、もう元からちっちゃい時からこうでしたね。
普通に体が柔らかかったりするんですか、その他の部分も。
そんなに柔らかくないんですけども、多分父親も同じなので、
うん、ちょっと普通こんなになりませんよね、
う
ん、
親指の第一関節のところがちゃんと90度になるんですよ。90度になっちゃうの
ね、
はい、うん、しかも自力なんか指使ってとかじゃなくてフリーハンドでグイッと外側に90度、すごいの、
そうなんですよ、ね、うん、いや、とんでもない。
あの田中さん、あの言い回しを気をつけてくださいね。はい、まだ年、まだ若い娘さんですから、はいはいはい、いい、大丈夫ですけども、
はい、ここ曲がるおかげで、うん、友達とかにマッサージするときに、うん、結構力入るので、うん、結構気持ちいいって言っていただけますね、
は
い、
なるほどね、うん、まあまあそれにしても、とこは普通に生活する分には特に、何のあれもない、しようもないわけですし、
うん、
特に気になったら痛いということもないわけですね。
ないです、ないです。
それでまた得したいとか、そういうこともありますか。
これ得ですか。
うん、
得他に得、
ね、なんかオーディションに行ってこれこんなことができますって言ったら、君面白いね、なんか採用、一発採用みたいなとか。
あ、 ないですね。ないよね。これはさすがに。
全然生活に支障ないよ。
全然ないです、ないです。
なっちゃんはそういう身体的なことでなんか自分の特徴があったりとかそういうのあったりする？
ないんじゃないんですかね。なんかもうバレエやってたから体が柔らかいぐらいで、
おうおう首がなんか狂って一回りするとかそういうことない。ロックロックじゃないんだからみたいな。
逆に肩凝りすぎて回らないですね。
なるほどね、
はい、
はいはい、私もまあ借金で首が回らなかったりするんですけど、よろしくお願いします田中さん。そこなんでやねんみたいな話ですけど、まあ冗談はさておいて、どうだろう、なっちゃんの方からじゃあ気になったりとか改めて、そんな子だったんだみたいなお話あったりしますか？
特にない。
はい、特にないですね。はい、いやいや、それはそれで結構ですよ。それでは学F CM で、丸い四角の CM でこちら。からのご紹介、鈴木舞さんにお越しになっていただいているということで、ここではそんな鈴木さんについてですね、ここはプロフィール伺ったのか、今度は学F からの Q&A のご紹介ですね、Q&A で伺ってまいりたいと思います。それではなっちゃんの方から鈴木さんに、いろいろと伺ってみてくださいな。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、鈴木舞と申します。
はい、
年齢20歳ですかね。
大丈夫でしょ。
20歳、
29でも20歳、21でも20歳、
20歳です。
はい、大丈夫でしょ、はい。そこは声優さんだからね、やっぱり年齢はあんまり明らかにしない方がやっぱり、はい、業界的にもそうなのかしら。
言っても大丈夫ですけども、まあ20歳で、
はい、結局言わねえじゃん。はい、どうぞ。
ね、住まいは今住んでるところは千葉県、
はい、
千葉県ですね。
はいはい、
はい、で活動としましては、これも宣伝しちゃっていいんですかね。
あーっと、まあ、
でもいいし、最後にも、
いいですよ。はい。
ここにもあるから、どっちでも。
普段はだから声優さんと。
そうですね、はい。いろいろオーディションを受けたり、あと普通に、エキストラとか、声優だけではなくてマルチにやったりとか。
なんかブラマヨの番組も出られたりとか。
あーとかもエキストラで一回出させていただいたり、あとこの間も、通販番組の、その通販の、こう、なんですか、シェイプアップみたいなやつのオーディションとかも、
ほっぺたコロコロみたいな、
これほっぺたコロコロみたいなやつとかも行ったりとかもしてますね。
なるほどね、
はい、あと外画、まあ外画とか、
今でもまあいろんなこうそういったジャンルってあるんでしょうけども、
そうですね、
やっぱり何やってても声優をやってるのが一番楽しいっていうことには違いないんでしょうね。
そうですね、声優も楽しい、まあ演じるのが楽しいですね。
演じるのが楽しいので、
はい、
この前のお芝居でなっちゃんと一緒に開花しちゃったみたいな時もありますか？
あれも楽しかったですね。
あれも楽しかったと、
怖かったけど、
ね、怖かったけど、
心霊写真が、
おー心霊写真役だったの、
なんか映ってたよね、めちゃくちゃね。
ま、それマジ心霊写真が、
マジ心霊写真、
マジです。
なんかちょっとこう髪が短くてちょっとパンチパーマみたいな当ててて眼鏡かけて白いシャツ着てる銀行マンみたいな感じの
私
それじゃなくて、
じゃなくてもはっきりピースしてる写真とか、
おうおう、
あのここの手がなくなってる
とか、なんか舞台とかね、そういうのはテレビとかよく聞くよね、そういうのね、
写真で写真が、撮れるハプニングも ね、
なるほどね、まあまあちょっとこう夏場のあれにはちょうどいいのかもしれませんけどね。
そう、 そうかもしれないですね。
はい、はい、続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、 そうですね、感動感激したことがですね、うん、うちの会長が柴田秀勝と申しまして、ほうほう、よくあのナルト の、うん、あのほかげをやってる方なんですけれども、うんうん、まあ、いろいろやられてる方なんですけども、はい、その方が舞台に立った時に、うん、こう、まあ、事務所の会長なので、うん、私たちを連れて稽古場に行かせていただいたんですよ、
は
い、
うん、ナルトってなんか頭ちょんちょんのこう頭がちょんちょんっていうか、あの髪の毛が
なんとかだってばようのやつですね、
はい、アニメですよね、
アニメですね、はいはい、それのほかげをやってる方なんですけども、はい、その方の、まあ、舞台の稽古場を見学させていただいたときに、うん、もうそこの見学の、うん、なんていうんですかね、もう皆様の感じと、うん、あとこう演出家の、はい、演出の仕方がまた変わ、もともと変わってる方らしいんですけども、結構変わって時代物だったのに、うん、現代のものを取り入れたりとか、そういう発想とかも、
ちょっと飛んでるんだ、
面白くて
面白いんだ、
もう結構こうそこが本当に感動というか感激というか、もうずっと見てても1から10まで全て勉強させてもらったみたいな、いやもう稽古場来てこんなに楽しい、もう楽しいと言っても勉強なんですけども、楽しかったのは本当に初めてだったので、
なるほどね、だって自分の一番興味とか関心が終わりの部分だもんね、
そこはすごい楽しかったですね。
でしかもまたそういうナルトなんてね、誰しも知ってる、 お子さんだったら誰しも知ってるような今ね、
はい、
まあ、おじさんは分かんないと思うけどもいや、まあ、私でもかろうじて知ってるぐらいですから、
は
い、
あとはあの外画で言ったらあのパイレーツオブカリビアンの、
パイレーツオブカリビアン、は
い、2番目か3番目か分かんないんですけども、あのかっこいい人、あの、うん、誰だ、うん、分かんない、うん、主役じゃなくて、
うん、外人さんだよね、もちろんね、
外人さんです、外人さんでもどうと、はい、オーランドブルームのやってる役のお父さん役の吹き替えやってる方、
まあ、リスナーの方で好きな方、多分まあ分かるんでしょうけどね、
とかもやってるので、
はい、まあ、でもそういうのはいろいろこうやっぱ興味と関心がある部分で、そこにこうパッとこうヒットすると、ツボにはまると、これは耐えられるんでしょうね、そこはね、
そうですね、
さっきのポルノグラフィティじゃないけどね、
あ、もう目がハートになっちゃいますね、
ね、はい、まあ分かりました、はい、まあ、そんなことでね、また今後からますます感激されたりとか、また困ったことも出てくるかも分かりませんけどね、はい、またいろいろとそういうご情報学芸フあってお寄せいただければと思います、
はい、
さあ続いて、
はい、最後に鈴木さんのこれからご自身でやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、やってみたいこと、もう何でもやってみたいですね、うん、もう新しいことやって勉強したいっていうのもありますし、うん、
はいはい、
やっぱり自分の知らない世界を見てみたいっていうのもあるので、
なるほど、
はい、まあ、あと、うん、まあ、個人的には歌とか歌ってみたいなっていうのもありますけど、う
ん、なっちゃんやっぱお見受けしてて、お話聞いてて、その声の張り加減とかもそうなんだけど、はい、やっぱこう精力的だったりとか前向きで明るくて、うん、そういうこう本当にこう活力があふれるお嬢さんだなって感じありますよね。
そうですね、
ね、はい、うんうんうん、やっぱりそんな感じがこう今後どんどんどんどん自分が伸びていく、エネルギーになっていくんじゃないかなと思いますよね。
ありがとうございます。
まさしく、はいはいはい、はい、今ちょっと自爆霊出ましたけど、
お
デミジさんでした、
デミジさんでした、あ、
ちょっと今覗いてはいなくなっちゃったからまさしくそんな感じかなと、はいはい、まず告知事項がたくさん終わり目で伺ってみましょう、はい、
ですね、私もともとあのニコ生、
ニコ生、
ニコニコ動画 の、あの生放送に出てまして、声優エンターテインメントコンテンツ配信チャンネル、
うん、
TB ネオ公式チャンネル内の番組で、うん、やるときはやりますショーマスターという番組を
やらせて、やるときはやります
ショーマスター、
ショーマスター、
はい、ほうほう、という番組をやらせていただいてまして、うん、ほうほう、こちら毎月第2第4土曜日の時間がですね、うんうん、21時半から22時の30分の番組をやらせていただいてます。
なるほど、
はい、ほう、でこちらの番組がなんですけども、うん、毎回ゲスト様をお呼びして、で、こう舞台でもいいですし、うん、まあ、歌でもいいですし、はい、表現者の方にゲストに、うん、来ていただいて、うん、そちらの方と、まあ、トークなり、うん、番宣なり、うん、
そこで MC をやってみたの。
あ、そうです。
だから達者なんだね。
とんでもない。まだまだ勉強中なので、そちらでそういう番組をやらせていただいているので、うんうん、もし皆様
もう一度伺ってみましょう、タイトル、
はい、やるときゃやります、うん、ショーマスターです。
はい、どうぞ。
やるときゃやりますショーマスター、
はい、そうです。
いきましたね、はい、
時間がですね、うん、第2第4土曜日、うん、21時半から22時の30分間ですね、うん、
なるほど、
はい、
そうなると、はい、その他に、声優関係のお仕事ですと今のところ特にあれを、告知はございませんか。
そうですね、今はないです、う
ん、なるほど、は
い、
じゃあ今はもうもっぱらそのニコ動の方の、自分の番組に力を入れており
たい
ということですね、はいはい、今後はその小さな夢大きな夢みたいなことにはなりますけども、はい、活動もともにどんなふうにしていきましょうか。
大きい夢、もう私の大きな夢は、うん、ジブリに出たいっていう
のが。ああ、ジブリ来ますね。
でもジブリは難しいんですよね、
声優は、ね、
声優は難しい。
難しいの、はい、それ何が難しいんですか。
リアリティ求めてる映画なの で、
うんうん、なで
声優さんじゃなくて俳優さんを使うことが多いですよ。
へ
え。だから昔のジブリは結構声優さんなんですけど、うん、最近は俳優さんばかり、
うん、ああそうなの。それはやっぱ工業的な問題もあるんじゃないの。まあ、
それもありますね。
いやらしいね、やっぱそうでしょ、うん、そこ使っていくととりあえず集客は期待できるもんね。うん、
そういうのもありますね。
なるほどね、はい、でもジブリで例えばどんな役やりましょう。
どんな役ですか。やっぱ少年ですかね、うん、
少年役がいい。
少年役が、例えば
コナンみたいな感じ。
コナンみたいな。
ああ、コナンだったら何でしたっけ、風の大帝の直しか的なとか。あれは女の子か。
あれは女の子です、ね、
うんうんうん。あ、巨神兵がここにいますけど違うか。まあでもジブリでそんな夢のあるねお仕事できたらやっぱいいですよ、うん、こちらの方も夢を追いかけてその金融マンになろうと思ってその番から始めたっていうことですから、
すごい、
それは自分の夢叶ったわけですよね。そこはすごいじゃないですか。もうそういった意味で言うとね、自分の夢をまあこれからますます追いかけていっていただければなというふうに思いますけどね、はい、さあそんな鈴木さんですけど特に最後になんかメッセージとかありましたら伺っておりますが。
はい、では皆様鈴木舞をよろしくお願いします。
そんなことでよかったですか。はい、はい、じゃあそんなことでね、まあラストまでお付き合いいただくしましても鈴木舞さんについてはここで、コーナーを締めさせていただくというふうな形で、今日またちょっと別個で、はい、スペシャルな方をお越しになっていただいておりますので、はい、次のコンテンツに移らさせていただきたいと思います、はい、それでは鈴木舞さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではですね、こんな状況でも学園的には、今日も元気にお送りしてまいりましょう。本日の名物恐怖のインタビューのコーナーということで、お店の入店状況に応じてご来店のお客さんにですね、本日のゲスト、鈴木舞さんの特技がですね、なんと親指をですね、90度に反らすことということでね、まあそれにちなんで、さあ、あなたの特技、あるいは、自慢できることは何でしょうかといったことについて、さあ、なっちゃんからインタビューしていただいてくださいよ。
はい、では目の前にいる、
はい、
はい、
お名前から、
お名前をお願いします。
はい、田中大輔と申します。
はい、田中大輔さん、特技自慢できることって何かありますか。
会社に入った頃は、
はい、
同期の女性が13人ぐらいいたんですけど、うん、その足首を見て大体分かった、名前が分かった
特技ですか。それフェチっていうかまだちょっと変態がかかってません、大丈夫ですかそれ。
今はできませんけど、はい、以上です。
いや、今できるとかできなくてもそれ別に今できないことが何かそういうウィークネスになってるとかって、そういう話でも特技になってないとかそういう話でもないと思う。
ないですけど、足首ではなくて違うところで分かるようになります。
じゃあそれはそれ特技としてですね、
はい、
それ今そうでなくなったってことは何でしょう。感性が鈍ったということなんでしょう。それ何なんでしょうね。
違うところに興味が移ったという。
ますます変態になってますよ大丈夫ですよこれ
大丈夫です。
例えば彼女なんかすごい綺麗な足してますけども、
あ、ちょっと
なっちゃんなんか
隠れて見えないんですけど、
見えないんだけど、はい、まあ、でもやっぱりちょっと見ただけで分かるぐらいの。
そうですね、特に後ろから見た方が分かりますね。
あ、ちょっとそう、分かります。なるほどね。はい、はい、帰ってくださいいやいや、まあ、冗談で聞いて、その他にはでもどうですか、何かそういう自慢できるみたいなこととか。
まあ5年ぐらい前から韓国ドラマに男性なのにハマってまして、韓国の特に、まあ、男性ですので、
うん、
女優さんが好きなんで、女優さんの、まあ、名前とかは覚えられますが、それを覚えられるんですけど、逆に日本の女優さんの名前が全然忘れちゃいますね。
でもまあ向こうの代表する僕らでも知ってるって言ったらペヨンジュンさんとかでしたっけ。
まあ
男優さんですね。
男優生
です
。
男優さんが好きなの。
いやいやいや、
女優さんがって言われてて、さんまさんが今ペヨンジュンって言うんだから。
ああ、そうか、ペヨンジュンじゃない、チェジュ、チェジュ。
その通りです、ね、チェジュが基本です。
ごめんごめん、俺はもう チェジューさんがペ、あのペイリオン人って言っちゃったのね。
そうそうそう、
ね、あチェジューさん、その他に可愛い子たくさんいますか、やっぱり。
可愛くいますね。
ということはカラーとかも行くわけですか。
カラーはね、
女優さん専門。
女優さん専門ですね。はい、
あ
ハジオンとかも。
なるほど、ここも一人ちょっと若干ハートが増えちゃいました、ね、一個ね。ここもポルノグラフィティでハートになってましたけど、ここもちょっと今チェジューでハートが出ちゃいましたね今ね、
はい、
あそうですか、はい、何が一番魅力的だったりしましょう、そこは。
まあ、あのストーリー、もともと映画が好きなんで、うん、あのストーリーで入ったんですけど、うん、やはりあの綺麗なものには、うん、あの惹かれますんで、
はい、
あのそれを見てこう、あの幸福っていうか、
幸福って言いましたね今。幸福と言いじゃ幸福って言いましたね今ね。
幸福になれる。
ああなるほどね。でもそれはどうですか、やっぱりこのプライベートだけじゃなくてお仕事だとかそう営業とかの分野にこう反映されたりとか、良かったりすることもありますか。
はい、あの以前あの商店街の営業担当で、
うん、
特にあの美容院の
美容院、
お客様もそうなんですけど、あのまあ店員さんも、
うん、
もうハマってまして、私あの前の支店、前の前の支店の歓送迎会の時に、
うんうん、
その、商店街の、
うん、
韓国ファンの奥様方と送別会しました。
うんうん、ほうほう、なるほどね。はい、それでもう随分その盛り上がっちゃったりとか、それで営業が取れたりとか、
そうですね、
何かこうそういうのがね、どんどんネットワークが広がって、
はい、
会社をご利用いただけるみたいなことがあったらね、
そうですね、
ありがたいですね。はい、そうですか。はい、今日貴重な情報をもうこの少ないまた狭いスペースの中で田中さんいつもご利用いただいてありがとうございます。
とてもないです。
また来週の放送は1回お休みということで目黒3月になりますので、次回25日にまたお待ちしております。はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ田中さんでした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは CM についてエンディングでなります。こちら
兄さんさっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。
恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
No!
月11日火曜日第432回 87.0MHz レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、サナちゃん的にいかが。
はい、なんか前回から違う場所で、今回も違う場所で、慣れない体勢で何度も変えて、でもなんか前回は初めましての方だったんですけど、今回は仲のいい子がゲストだったので、結構リラックスして、
リラックスしすぎっていう噂もありますけど、まあでも伸び伸び感があって、
いいですね、ここで。
いやだからね、いや変な話、今度ちょっといっぺん飲みながらやるっていうのもね、
あ、いいですね、
本当にありかなと思って、
その会に行きたかった
本当にありかなと思えちゃうぐらい、これだけ伸び伸びしてるなっちゃんっていうか、リラックスしてるなっちゃん、ちょっと見るの久しぶりなんで、だからいいかもしれない、ありかもしれない、いかがですかね、とにかくね、ちょっとリラックスしてる感じで、リラックス
いいですね真正面から見てますんで
あなた一人多いのとあ、まあでも、どうぞ、何かありました、
はい、あと最後にもう一回
ちょ
っとさせてもらってもいいですか、
はい、
すみません、あさって9月16日木曜日、自由が丘ハイフンでミチリ製のマーメイドナイトというライブの方に参加させてもらいます。時間が19時30分から、会場はその30分前で3000円のドリンク代になります。お暇な方はぜひいらしてください。
はい、こちらに来たらもう今日よりもリラックスしたあまりなしに会えるかもしれません
ね。そうですね、水着ですからね、
おお、ゴージャ
ー、上水着の下はロングスカートで、はい、本当にマーメイドみたいな、マーメイドみたいな格好で歌ってトークショーもあったりとかするので、ぜひ、
しかも自由が丘ですからね、
はい、すぐそこなので、はい、よかったらいらしてください。
はいはいはい、じゃあ
来
てるしも来てい
ただけると、
はい、じゃあそんな熱帯に続いて本日のゲスト鈴木真由さん的にはいかが。
はい、すごい楽しい時間を過ごさせていただいて、はい、本当にありがとうございます。
そう、
いやー、もうでも飲みながらね、その前にね私は行きたかったとちょっと思ってしまいますが
いや、だからそれやりましょうよ。
本当ですか。
いや、うちらだってまだやったことないんだから、そんなこと。
じゃあ呼んでください。
いやいや、ぜひぜひ。
はい、
逆にあの私の真由さんのところのニコ動、よかったら呼んでください。
ぜひぜひ来てください
はい、
はい、
でその時はもう田中さんも一緒に連れてきますから
ぜひぜひ来てください。
わかりませんけどねはいはい、まあ、そんなこんなで、はい、今後とも一つ活動の方を大いに、頑張ってくださいね。はい、畑川家の方にも遊びにいらしていただけたらと思います。は
い、今日
本当に長々とお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですね、次回の9月16日になりますけど、日曜日になっちゃうんですけどね、
はい、
目黒区民さん祭りへ出張放送のため、何度も申し上げております、お休みとさせていただきます。レギュラー放送はお休みとさせていただきますので、ルッチさんでの放送は25日火曜日かとなりますね。そんなこんなでまずは16日、日曜日 AM11 時から PM4 時の目黒区民センターへにぎにぎしくを楽しみにお出かけいただければと思います。いずれにしましてもリスナーと関係者の皆さんに学園のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ ご聴取ご参加いただけたらと思います。それではライブのね、ご聴取の皆さんと一緒に番組を締めてまいりたいと思いますけども、いつものようにもうこれすっかりおなじみね、田中さんのご常連でございますので、私は学大 FM ではまたと申し上げましたら、来週という元気なコールで、お開きさせていただきたいと思います。そんな田中さんですけど、特になんかコメントがあったら大丈夫ですか。
次回の時に撮っておきます
らしいですよ。もうすでにもう学園的に田中ファンがちょっともう出現しつつあるかもしれませんのでね、まあそういう田中さんの声もまた次回にね、お楽しみにしていただけたらと思います。さあ、それでは時間いっぱいということでよろしいでしょうか。そんなこんなで学大ではまた
来週。
マイさんどうもありがとうございました。また明日行きましょうね。
はい、
どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。